説教。主は貧しくなられた。星名隆先生。
2022年のクリスマスイブの礼拝を日本橋教会の礼拝堂で皆さんと共に守ることができることを心から感謝しております。個人的なことですが、正式には今年の6月で日本キリスト教団の引退教師になりました。自ら伝道牧会する教会の礼拝に対する責任がなくなったということであります。ですから今はどこの教会の礼拝に出席しても自由な立場であります。明日は妻が牧師をしている立川教会でクリスマスの礼拝を守るつもりです。そんなわけですから、クリスマスになりましたけれども、クリスマスの説教する機会は全くないのです。この日本橋教会のイブの礼が1回だけ今年はクリスマスのメッセージを飾るということになりました。思い出してみますと、もう44年間牧師をしておりましたから、44回のクリスマスを守ってきたことになりますね。いろんな本当に教会だけでなく付帯施設のクリスマスの礼拝などもありまして、多い時はもう10回以上ですね、クリスマスの集まりで話をしたことがあります。いろんなことを思い出てもきりがないんですけれども、北陸の富山県の高岡の教会にいたことがありまして、その時は付帯施設の保育園がありまして、もう一つ長老の人が園長だった幼稚園もありまして、本当にいろんな子どもたちの礼拝だけでなく、お母さんの父兄の、ね、礼拝もクリスマス守りまして、もう本当に10回以上もう苦しみますって、クリスマスは苦しみますなんて言ってね、冗談みたいな話をしますけども、本当に忙しく12月になると雪も降るし、そんなクリスマスを思い出します。さて、今聖書の中の2つの箇所を読んでいただきました。一つはルカによる福音書、もう一つはコリントの信徒への手紙の2です。もう一度コリントの信徒への手紙の方の御言葉を読んでみます。8章9節ですね。1節だけしか読みませんでした。こういうふうに書いてありました。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。皆さんはクリスマスと言いますと、いろんなことを思い出すと思います。サンタクロースとかね、クリスマスのプレゼントだとか、あるいはクリスマスの歌ですね、音楽、いろんな歌がクリスマスの歌として歌われてきました。でも聖書に記されているクリスマスの出来事もまたぜひ思い出していただきたいと思います。今ルカによる福音書の2章を読んでいただきましたけれど、ここには野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いが登場してきます。それから天使たちが登場しますね。天使、そして幼子の主イエスが登場してまいります。もう一つマタイによる福音書の方も クリスマスの出来事を記しているんですけども、それは置いといて、しかしですね、聖書が記すクリスマスはそういうこの登場人物のいるクリスマスだけではないということなんですね。そうじゃない言い方でクリスマスを語っている御言葉はあるんです。その一つが今読んだコリントの信徒への手紙の2の御言葉ではないかと思っています。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた、豊かであったのに貧しくなられた、これ実はクリスマスの出来事を語っている言葉です。豊かであった方があなた方のために貧しくなってくださった出来事です。あなた方っていうのはこの私のためにって言っていいと思うんですね。私のために貧しくなってくださった。貧しくなったっていうことはどういうことでしょうか。低いものになったっていうことだと思うんですね。本当に低いところに下ってこられた、来てくださった、これがクリスマスの出来事だと思います。豊かな方が貧しくなって低くなって、そしてお生まれになった。でこのことを思うときにいつも思い出すのは仏教のですね、この仏陀と言いますが、まあ、釈迦とも言いますけども、この方の誕生との違いなんですね。この人はですね、王様の子供として生まれたんです。マガダ国っていう今インドの小さな国なんですけども、王宮で生まれたわけですね。最初からもうそういう人として誕生しているわけですね。シュエスはどうでしょうか。マリアとヨセフがベツレヘムと向かう旅の途中で生まれたわけですよね。泊まるところもなかったわけですよね。どこで生まれたか、ご承知のように馬小屋です。そして貝羽桶の中に寝かせられた、これがシュエスの誕生の様子なんですね。まさに豊かな方が貧しくなった極みですね。そこに私どもを豊かにしてくださる、もっと言えば救ってくださる、その方の誕生が語られているというふうに思います。クリスマスはぜひそのような出来事だということを覚えていただきたいと思います。もう一箇所ですね、聖書を読みます。フィリピの信徒への手紙の2章の6節以下のところです。そこを読んでいますから、ぜひ聞いておいてください。こういうふうに書いてあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。で、ここもですね、実はクリスマスを語ってるんです。どういう方がどのように人としての生涯を歩んでいかれたか、それを短い言葉ですけども記しています。ここは誕生したばかりの教会の信仰の告白を語っている言葉だとも言われていますけれども、あるいは賛美歌の一節とも言われますけれども、本当に凝縮した言葉で、まさにその主の豊かさっていうのは何なのか、 神の身分でありながらと語られています。貧しくなられたってどうなったのか、自分を無にしてしもべの身分になって人と同じようになられたというふうに貧しさを表現しています。神と等しいことが、等しい方が人と同じようになって、ただ同じじゃなくてしもべになって貧しくなって本当に低くなって、そして私たちの救いのために十字架の死に至るまで従順な道を歩んでいかれた。私は戦後すぐに生まれた人間です。団塊の世代の一番最初の生まれです。本当に貧しさというものを知っている者の一人です。本当に貧しい生活を経験してきました。東京で生まれたんですけどね。でもそういう貧しさとここで言う貧しさは違うと思うんですね。生活の貧しさじゃないんです。神と等しい方が、つまり豊かである方が人となってへりくだって、そして十字架の死まで従順に生きられた。ここにクリスマスの出来事、主の誕生の出来事、それが示されていると思います。そこに救いが語られていると、私どもの救いがそこにあるんだということを示しているというふうに思います。まあ、今の世界に目を向けると本当に今暗い時代です。主イエスの誕生した時も本当に暗い時代だったと思うんですね。自然のもう災害がもう毎年のようにも繰り返し繰り返し起きている中で、今は戦争も行われていますよね。今年に入ってから始まった戦争です。いつ終わるのかも分からないような戦争です。戦争が本当になくなるように、終わるようにみんなで祈ってますけど、終わらない。本当になんか無力な思いを持ってしまいますけれども、クリスマスの時に賛美歌の一節を思い出すんですけど、常しえの光暗き世に照りて御使いは御子をかしこみて拝むというふうに歌います。常しえの光として暗き世にお生まれになった御子を、クリスマス皆さんと共に覚えてかしこみて拝む、そういう思いを与えられたいと願います。祈りましょう。